19章、使徒行伝の19章、今日は8歳ですけれども、4節5節を読みします。128ページ、旧約聖書、新しい、聖書の1ページ、一つ前の聖書、117ページから118ページですね。読みしますね、19章、4節5節。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方を足の海に、わしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が、まことに私の声に従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。今日はこの言葉を分かち合うように言われてきましたので、まあ、3つに絞って話したいと思いますけれども、1つ目はですね、今、エリシャの虫が、まあ、帰ってから変わったと言われましたけれども、群れ全体を見るときに、まず3月6日の日に、波照間島の例の戦いが終わりまして、これで日本の勝ってやってを進み、今度は東大南北、それからまあポイントとなるところの例の戦いが全部四の十字架で終わったんですね。これで完了した。そしてその次の日の3月7日に、2月22日に召された新井浩二先生ですね、日本のカリスマの騎手ですね、この新井浩二先生がのお別れ会があったわけですね。でこれは特別だと思います。日本の霊の戦いが完了したときに、まあ、召されたのは2月22日ですけれども、お別れ会、公にお別れ会があったということで、一つの節目が来たんですね。九州の人はあんまり新井先生のことを直接知らないかもしれませんけど、私は新井先生を通して救われ、宣伝を受け、そしてそこで土台を作られましたので、やっぱり日本の、まあ、キリスト教会の非常に大きな、特にカリスマに関しては、もうまさに、死の十字架がその流れを受け継いだ、新井、元牧師は新井先生から話を受けてますから、その方が召されたということは何かというと、新井先生は天の奉仕に入ったわけですよね。ということは、秋元牧師というよりもこの少女の群れが今度は、本格的にこの地上でその使命をやる時が来たということでありますね。だからね、カリスマの働きは今やとレベルが変わります。はっきり変わりますね。でここから大きく変わってくるということですね。で実際ね、私は長崎なので長崎の話をしますね。3月8日の日、その次の日曜、実は3月1日から長崎のオーケストラをしました。で1月1日に特別礼拝やった時に賛美のリーダーが変わったんですね。で3月1日のオーケストラを始めた時に、まあ、オーケストラだって5人しかいなくて楽器は4つだけですけど、見事でしたね。本当にいなかったんですね、これはね。そして、まあ、3月8日の日ですね、始まる時に、ちょっと画期的なことが終わったんですね。長崎に来る前に予言がありました。もう28年前、必ず神父やシスターたちがその神父やシスターの服を脱いでやってくる時が来ると、こういう予言だったんですね。そして実はもう3月8日の日に一人のシスターが、私はよくある日本語で言うんですけど、シスターが姉妹に変わったシスター A が A 姉妹に変わったわけですね。何言ったことないですか。シスターの服を脱いで、そしてついに礼拝に来たんですよね。その日、メインスタートしたわけね、他の礼拝いっぱいありますから、メインスタートしたわけ45名いたんですけど、そのうち10人は元カトリック、今カトリックという人たちだったんですね。これはね、28年前に語られていた予言の成就なんですよ。で、あまり驚いてないんですけど、私たちにとっては感動的なことなんですよね。神の言葉の真実がこのタイミングで来たんですよね。見事でありました、ね、明らかに流れが変わったんですね。そして今我々はオンラインなんですね。で3月に何が起こったかというと、このちょうど後にある一人の姉妹、九州の人がオンラインの会になりたいと言ってきたんですね。一人40代の女性ですね、夫人です。その時、横浜の人が、40代でしょうね、40代の男性が他教会です。この方がオンラインの会になりたいと言ってきました。でその次、今度は、東京の、清瀬の人なんですけど、夫婦で、ご主人は50代、奥さんは40代かな、分かんないけど、女性の年を下手にとまずいから30代にしておきます、ね、その夫婦のが夫婦でオンラインの会になりたいって出てきた。でそれで3組4人でうわ素晴らしいなと思ってたら、3月の土壇場に今度は25歳の女性でまだ洗礼受けてない方が、洗礼まだ受けてないけどオンラインの会になりたいと、そして洗礼をそちらで受けたいということでなってくるんですよ ね、 好感をありがとうございますね何かというと、つまりこれで4組5人なんです。25歳、5歳の独身女性、40歳の、課長の男性、社会人男性、それから50代か40代の夫婦、 何を言いたかったらね、いろんな東京と神奈川と九州、福岡と熊本なんですけどね、あらゆるところがあるんですね。で、何を言うとね、言われていたことの成就なんですよ、これ。明らかにね、ちょっと動きが変わってきてるんですよ。はっきりね、主の手が動き始めています。で、カリスマの中で、39日、29日の日はね、洗礼者が出たんですね。で、この人がですね、ウント遺伝にコンサートに来て、エスさんを死んだ。来なくなったら、実は病院に入院してた。精神の病で。精神で体も悪くて入院してた。これどうなったかということですね。お医者さんから、あなたはもうダメだと言われた。治らないだけじゃなくて、生きること自体が危ないと言われた。で、生きてることが不思議だと言われたんだけど、死んだでしょ。病院で朝晩ね、死んだので、どう祈っていいかわからないけど、ひたすら、イエス様助けて、イエス様助けてってしか言わなかったから、ひたすらそう祈ったんですって。そしたらですね、元気になっちゃってですね、退院したんですよ。お医者さんが、あなたは生きてるのは不思議だけど、もう退院していいよって言われて退院してきて、22日の日に礼拝に来たんです。そして、元気になっていた。そして29日の日に洗礼を受けさせてくれ、どうしてもって言うから、29日に洗礼を受けたら、もう使用前使用後みたいですよね。名前が光って言うんですけどね、光じゃなくて光なんですけどね。本当に輝いてますよね。面白いなと思うんですよね。ね、見事に死の手を受け始めたんですよね。で、なんですね、こういう話を聞いてどう思いますか？次はうちだなと思ってますか？すごいな、こういう流れが来てるんだ、うちも来るぞと思ってますか？ふんわそうと思ってますか？その態度があなたの教会とあなたの働きを決めます。秋元君一派会長してすごいな、東京アントニオだと思ってますか？あそこは群れの代表であって、その流れは全ての教会に来るんですね。そうか、じゃあうちも来るぞって思って聞いてますか？いやね、信仰っていうのはね、はっきり態度と音によって現れるんですね。今はっきり時が変わっておりまして、これから動き始めます。それはね、覚えてほしいですね。で、これ一つね、明確に流れが変わって動き始めてるんですね。まあ、他、三味線の話もしてるんですけど、ここもすごかったね。長崎県予選の時、先週だったんですけどね、一番上に行けたのオーケストラとコアリア、ね。で、あれは教会管理なのにね、私も知らない間に申し込んでた。こらって感じですよね。だからね、その時来たのがね、インターナショナルサービスチーム、フィリピン人が10人。これ半分です、本当に20ぐらいから。みんな日本語で歌うんです。ね、その時はさっき言った、シスター A が A 姉妹になった人がどうしても出てきた。何を言ったかというと、次々にものすごく広く動き始めてるんですよね。これ全部やらせじゃないんですね。彼らが自分で出てきた。で、島原の被災牧師は病気で長崎に来て起業していましたが、復活しました。伊藤牧師がいつも島原会にあった伊藤牧師と栗山会にも来ますと山下さんも従えて、うちのガキとも従えて参加しました。緊張しまくり、ね、でも嬉しかった。緊張しなきゃいけない舞台に立ったんです。次はもう弱くなって3回目ぐらいだと緊張しなくなるでしょう。それでこの前練習会でショートメッセージしました。ついに回復してきたんですよ。このタイミング、これ皆さんね、偶然と思わないでください。はっきりある方向に、一つの方向に神が手を動かしてるってことなんです。これ明らかに良かったんですね。で、そういう時に何がポイントかというと、一つは感謝と賛美ね。でもこれはもう皆さんよく知ってると思うので、今日はそういう話をしたかったら今日聞き従いよって言われたからここ開いたんですね。聞き従いね。で、それでちょっとその前にあと5分ってなったら小瀬さん教えて、ね、何かというとですね、今日インスタ違うの復活祭か、まあ、でも仕方ない、ごめんなさい、外国人が言うとイースターサンデーっていうからね、英語ではイースターしか仕方ないんです ね復活祭なんですけども、復活祭2つで言っておきます。イエス様は復活したんですけど、間違いなく復活したっていうのはですね、本当に死んで蘇ったんですね。当たり前だけど、ここね、今電気消した真っ暗なんですね。外から光が入らないから。で、道外に電気があってピッと消せば消えるでしょ。で、またピッと押せばつくでしょ。で、十字架と復活をそういうふうに考えてもいいんですよ。イエス様は十字架で死んだ、プチンってプチンつけて復活したって。違います。イエス様の十字架と復活は、まあ、ここの電気を全部取ってね、バーッと焚いてね、ぐちゃぐちゃぐちゃっとくんでね、普段のストレスかしかないとかね、そしたらもうつかないでしょ。その電球がついたら奇跡でしょ。復活ってそういうことなんです。十字架と復活はつながってないんです。本当に神によって断絶したんです。なのに復活したんですね。で、面白いんですけどね、 あの弟子たちが、婦人たち、さっきチェックしました、婦人たちが一体何て言われてますか、どうして生きている人を死んだ人の中に晒すんだよ、生きている人って言われたんですよ。だからイエス・キリストは生きているんです。死の人は当たり前と思ってましたけど、生きている方なんです。生きている方なんです。我々が信じているのは生きている方なんです。生きているということは躍動するんです。生きていると答えてくださるんです。生きていると一方通行ではないのです。生きていると具体的に技が起こるんです。心も体も人生も家庭も環境も経済もあらゆる面にわたって生きている方と交われば、命が大事なさった方だから、生きている方を信じているんです。あれ当たり前だけど、この生きている方に彼女はそのさっき言ったひかりさんというのはね、エステも信じて、その病院に入ってもあなたはもう長くないと言われてですね、でもイエス様、イエス様って言った時、生きているキリストに言ったので回復しちゃったんですね。生きている方を信じてるんですね。まあ、当たり前と思うのじゃないけど、結構ねそう思ってる人弱いんですよ、他の教会に行くと。だから、ね、生きている方をお伝えに行ってください。もう一つね、生きている方なんですけども、この方は死に打ち勝って生きてきた方なんです。罪に打ち勝ってきた方、罪を許したけど罪の力を砕いたんですね。ここに例がいますけども、人吉の彼はお酒とタバコから解放されましたよね。罪の力に縛られたわけですよね、砕かれたわけですよね。で、何かというと、罪の力にも死の力にも闇の力にも世の力にもサタンにも打ち勝ってきた方を知っているんですね。ということは勝利者を信じているんです。だからエス様を信じて、私たちは生きている方を信じてて、勝利者を信じているから、牧本読書の真似をしますと、ちょっと右足が先に出て、こう圧倒的な勝利者になるわけですね。わかります？クリスチャンは必ず勝利するんですね。それをね、ぜひ話してください。で、まあ、勝利の人はもう分かってると思うと思うんですけど、このことはね、多くの日本の教会でもメッセージです。悲しいけど多くの日本の教会は弱々しいですから、クリスチャンが、クリスチャンってなんかすごく弱々しいんですよ、日本の一般の人って。100% 間違いですよね。イエス様を信じているクリスチャンってね、勝利者なんですよね。世において勝つ人なんですよ。周りの場所なんですよね。そして今日のメッセージいきます、ね、流れが変わった時に何かというと、ここで使徒行伝のところを開きましたけれども、ここに何て書いてあるかというと、わしの翼に乗せて私の元に連れてきたことを見たと、使徒行伝したと。で、誠に私の声に従うなら、契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる、神様の宝となって、そして全世界は私のものだからって書いてあるから、神の宝なんて全世界に行きますよ、全世界の中でも宝となりますよって言ったんですね。これジャック・ヨーグルトがね、チャーチの時で説教した時で、実はこれは一番最初の頃、遅くなってもそれまでと一緒に死の時間にも与えられた言葉だったんですね、一番最初のね。でね、本当に気従うと宝となって全世界に行くっていうことなんですよね。で、その鍵がないと聞き従うんですね。で、これから問いがかかっているときに、一つは関して、もう一つは聞き従いなんです。でも、よく知ってるんですけれども、どこで聞き従うかというとね、わかりますけどね、なんで私がしなきゃいけないのっていうところで従うかなんです。で、今おそらくね、問いが扱われてると思う。感謝できないところで感謝する、従えないところで従うところでね。で、ちょうどマーリーさんの記念会のビデオにですね、南君が出てました。こんな格好してね。しかも今日の御一新聞はまた南君なんですね。で、だからちょっと南君の証はしにくいんですけど、違う証をします。面白いですよね。ミステリーカスタムの話はあそこにしてたけど、今度南君って奥さんのカナンちゃんの話、ね、南君のうちはですね、隣にいる人がいてですね、その隣の人がですね、駐車場があるんですけど、駐車場車持ってないから駐車場はついてるけど止めてなかったら誰かが止めてたんですって。それでね、その人が言ってですね、まあ、親さんの中に行って、まあ、マンション中にですね、まあ、マンションって言えないアパートだな、申し訳ない、アパート中にですね、配られたんですね。無断に車を止めないでくださいって。そうですよね。ところが一向に直らないんですって。それでまた配られたんですね。今度無断で止めていたら警察に通報しますって。そしてそれ隣の人なんですね。その隣の人の駐車場に止まってる。で、みなみももちろんやってませんよ、もちろんね。それで、みなみがその人だと言う、おはようございますって言われてね、こんにちは、明らかに誤解されてるんですね。南君たちが止めてると思われてる。あれでですね、参ったわけですよね。あれでね、どうしたかというと感謝をしたわけですね。 これは別に特に語れなくたって、もう正直な人ってやるでしょ。一通り文句言ったからしないでね、感謝するでしょ。感謝して賛美したんですね。そしたらしばらく経って犯人が出てきて、分かってよかったんです。で、相手は態度変わったんですね。それだけでこっからが今日のストーリーなんです、ね、そして隣の人がですね、引っ越しをすることになってて、引っ越し始めたんちゃう、3月ちょうどシーズンだから。だからカナちゃんが、カナちゃん失礼ですね、カナ夫人がね、こう引っ越しをするからね、あ、引っ越しするんですかと言ったら、そうですとか前から伝道するようになったんですね。その感謝をしてた時から、この人に悔いを伝えなさい、これは伝道しないといけないと思ったけどですね、あのカナちゃんでもできないんですね。伝道大好きだったカナちゃんでもね。それでね、どうしようと思った時に、神さん御声新聞を渡すって、御声新聞にちょうどご主人の南に流しが載ってるの、皆さんも載ってるのあるでしょう。そういうのは大量にもらっ買っといてね、使うんですね。それを持ってですね、ちょっとしてまだ行ってですね、トントンと言ってね、これは夫が出てますから、ぜひ読んでくださいって言ったの。でその時、その隣の人は県外に引っ越すと勝手に南、カナちゃんは思ってた、県外に引っ越すと思ってたんですね。だからこれで渡してしまえば使命を果たしたと、どう思われようとも県外だ、ね、まあ、県外って県の外ね、県外ってどうしても携帯を置かないといけないと思った。そしたらですね、面白いことがあったんですよね。その翌々日ぐらいですね、南君とカナちゃんがですね、喧嘩してたんですって。喧嘩するんですね、天国行ったら見せてほしいですね。どういう喧嘩するんでしょうね。で、喧嘩したらですね、ピンポンってなるんですって。で、ピンポンってなったけど、喧嘩してる最中だからちょっと出るわけにいかない、ね、で、出れなかったんだ。ピンポンピンポン出なかった、ピンポンピンポンってなるんですって。仕方がないからですね、こう出たんですって。南君が出たのかなどっちが出るか大体わかりますね、性格がねそしたらですね、隣の人だったんですよ。隣の人がですね、出てきて、わーっと言ってですね、新聞読ませていただきましたって、ね、ありがとうございましたってね、本当にお世話になりました、お礼を言いに来ましたって言うの。で、話をしてたら、当然県外だと思って、どちらの県に行かれるんですか。いえ、宮崎駅前ですって実は今、南君は牧師の方ね、イオンモール店っていう県だけじゃなくて、宮崎駅前店でこの3月から改装して、そっちに集中するようになっていた。その目の鼻の先のところなの。しかも、なんかどこの人かわからないと思ったらそうじゃなくて、そのマンション、まあ、マンションしとこうか、アパートだけど、マンションを持っている大家さんってね、不動産じゃない、建設会社、その建設会社の実はお偉いさんだったんです。そのお偉いさんが会社の本社があるところにすぐそばに引っ越す、仕事の関係で。名刺くれてびっくりしたの。おじい言われたんですね。もしこのマンションでね、トラブルや問題があったら遠慮なく私に言ってください、すぐ対処しますから。つきましてはね、今まで本当にお世話になったのでね、家賃はね、半分キャッシュバックしたいと思います。いや、牧師にとってこれはですね、本当はね、もっと大事なものあるんですけど、実は嬉しいです半分キャッシュバックしたいと思いますって言われたんですよね。で、今後もし紹介してくださったら、さらにキャッシュバックしたいと思いますって言って、しかも目と鼻の先だから、ちょうど宮崎店にもう集中することになったら、そのまさに目と鼻の先のところにその人は勤務して、親しくなっちゃったんですよね。ああ、それ面白いですね。もしかなちゃんがね、御声新聞持って行ってなかったら、気まずくはなかったでしょう。じゃあさようならっておしまいですよね。実に小さな忠実な忠実なんだ、実に小さな。でもその小さな忠実をするかしないかで変わるんです。じゃないですか。どの教会にも神は同じように恵みを注いでいて、時差はありますから慌てない、時差はあるけど、どの教会にもこれから人を送られてきます。カリスマに関しては正直だけではありません。日本のあらゆる教会にカリスマがうわーってきます。そして多くの教会は準備してませんから、必ず混乱を起こります。これは高ぶったんじゃなくてね、準備してないから。その時、今度は私たちはいいですか、たくさん学ばなきゃいけないことは他の教会があるから高ぶらないんでね。先生、カリスマに関しては20年、30年やってきたでしょ。入門クラス何回しました、ね、このカリスマのことを証と聖書からきちんと伝えたり、混乱しそうな教会に助けに行く使命があるんです。始まりますよ、必ず。ただね、どう応答するかで神が注いでくるんで、神の方にはご意見がないんですが、こっちがどう応答するかははっきり違うんです。これはだって、経験の時5タラントと2タラントと1タラントとね、タラント数は関係ないんですよ。 忠実だった人は増えていくんだから。そうですよね。こうなんですよね。まだ時間がある。そしたらもう一つだけね、僕もこの際だから南してて行け。今日のご趣味生まれました。証が船みたいなの出てますから。そこにね、これ面白いんですね。ケンタッキーでですね、ミステリーカスタマーって言ってね、店の評価はね、売り上げとミステリーカスタマー一月に1回、全くお客さんに化けてくる、誰かわからない来る人が点数つけるの全部チェック。その評価で決まる。で、1年間100点ってよかったら、その店にはちゃんと本部から、お金と、それから、物が来る。その金結構大きなお金で社員に配られてボーナスになる。だから南君の店は売り上げもいいし、まあね、まあ、クリスチャンの店って皆さんね必ず良くなるから、当たり前ですよ。クリスチャン神様がいるんだから、消費者なんだから良くなる決まってる。これは本当に良くなる決まってるから、ね、それが本来の姿だからね、消費者なんだから。で、ずっと100点満点だったんです。ところがですね、ある時メールが来たんですよ。まあ、毎月来るからね。そして何点だったか、55点だったんです。時間帯が分かるんです。誰がその時対応したんだ、接客だってことでね、南が滅多に接客だけどね、その時間帯は店長か南君が接客してるんですよ。ヒヒーってね。で、次の日にそれを店に張り出すんですよ。店のみんなはね、1年間100点取ればボーナスが出ると楽しみしてたんですけどね、55点最悪でしょ。ほいでね、で、しかもその時対応したのは店長か自分なんです。みんなどう考えても自分は55点ってことはありえないと思ったの。でも感謝したのね。ここはいつもね、当たり前ですね。別に語られなくても感謝する。で、感謝してると語られちゃうんですよね、皆さんね。で、大体語られる時ですね、十字架を押すんです。私が対応してこうなりましたって言いに行きなさいって。どう考えてもそんな記憶はない。でも神様、私がしましたって言いに行きなさいって言うんですよ。店長のところにですね、いや、僕だったと思いますと言いに行ったの。店長がね、次の日張り出したの。55点で高評価で、それを担当したのは南和則って本部だからね。だからみんなですね、はぁーって100点でね、ボーナス出るから、はぁーってこうやって。で、南君の前ではね、出さないんですよね、日本人だから、ね、黙ってるけど、雰囲気で分かる。はぁーだったんですね。いやね、十字架ほどね、ある期間試されるんです。1週間それが続いて、1週間経った時メールが来たんです。なんていうメールかって、本部から、すいません、別のお店もでした、お宅の店は100点でした。南君は佐賀時代、長崎時代、宮崎時代、15年以上かな、ケンタッキー一筋ミスターケンタッキーですが、今までメールが間違ったことは一回もなかったんです。初めて間違えたんですね。これがみんなですね、実は間違いで100点だった瞬間、店の雰囲気がですね、うわーって明るくなって、店長が彼に対して全く態度が変わりました。本当に信頼してくれるようになったんですね。そしておそらく救われると思います。何ですか、主に従うのはね、いい時もあるけどね、例えばね、ご自分当たりください、当たりだってね、アメリカ行ってきますって、誰だって行きますよね。ご自分ありました、先に下げなさい、イエーイって言ってね。いや、でも秋元もそれしたでしょ。来た時にね、まず教会持っていけて言って、ね、その後また来たって話覚えてますか。そういう証をきれいに忘れたりしないでね。で、本当に神様の話に従っている時に、神様は話をなされるんですね。これから見る神の方がちょっとね、並外れてるんですけどね、今ね、ちょっとかなり取り扱いが厳しいと思います。なぜか、ちょっとこの後に来る技はね、今までのレベルと違うと思うんですよ、本当に。で、さっきも言ったように5人来たんですけど、オンラインで、まだ5分大丈夫ですか、5人来たんですけど、ね、5人来たんですけどね、長文ぐらいですね、5人来たんですけど、私本当に突然来たって感じなんですよね。突然やってくれた。で、神様の手って動き出したら動くんです。私、先週の中にね、3組来て4人来ましたって嬉しく明かしたんですよね。そしてね、そしたら次また1人来ちゃったんですね。で、25歳の女の子、まさか女性が来てもらったですね、戦力でない子が来たんですね。で、なんでこんな場所してたってね、神が来ると歯動き始めるんですよ。で、皆さんどうかね、でも一つやったことがあるんです。長崎教会のホームページオンラインしてるんですけど、 オンライン会員になれるようにって一応やってるんですけど、トップページのオンライン会員になるための入り口がなかったんです。オンラインのページに入ってからオンライン会員になりたい人はどうぞってなったけど、トップになかったんで、うまく乗ってたら示されたの、トップに作らなきゃいけないって、すぐに作ってもらったんです。それが3月の頭。そしたら続けてきた。実に小さなことでしょう。でも私は思ってますよ、あれ作ってなかったら未だにこの5人はいないと思います。何ですか、小さなことに応答して、そして、なんで私がとかですね、どうして私がこれをしなきゃいけないのとかあるでしょ。そういう時に、あのイエスさん、嫌なことをしようとは言ってません。神様に言われた時にちょっと合点がいかないとかね、ですか、嫌なことをやってますよ。神様に言われた時に合点がいかないとかね、私がどうしたとかね、わかりました、じゃあやりますってやったら期待してるんだけど、期待してても期待してても、なんかね、南君が一緒だった時なんで私は10日間って、ね、なんで1ヶ月、なんで1年ってこうね、忍耐させられるんですよ。で、パウロ牧師が聖会の最後にキャンプで言われたのを覚えてます？やらなければ意味がないのと、もう一つは忍耐がいるって言ったの。それ説教されたでしょ、一番最後の日にキャンプ、バイブルキャンプで。言ってない方が覚えております。今回のキャンプが面白かったんですよ。あのね、発表しなせこそ言ったんですよ。今回ちょっと違うって。必ず行かなくても行った人と同じ恵みを受けるから、来週は祈るって、ね。そういう話があるって言ったの。そしたら、第7礼拝言ったんですよ。今回はこっちのブログも作るって、同じ恵みが来るって言ったんですよね。来週はっきり受けたと思っています。行かなかったけど、ある礼拝も受けました。で、なんですね。死んでます？あのね、従う人を受けるんです。従う人を見るんです。ただし、忍耐がいりますから、忍耐好きな人。でも忍耐ってあのね、五川先生がね、そういう積極的な言い方をされましたよね。だからですね、これも覚えてほしいと思います。もう終わらないとですね、デボラ夫人に怒られて、今晩うどん作ってもらえなくなりますので、これで終わりたいというふうに思いますね。もう一回言いますね。波は来ております。まだ小さなんですけど、ぐわーってきますので、エゴひいきなんか決してありません。神の流しの音をしてください。神は必ずことをなさいますので、それをね、共にできたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。もう何度も聞いてよく知っていることです。でも神様、そのよく知っていることを知識としてだけではなくて、具体的に生活の中で、今生活の現場で復活されて生きているキリストにと交わりながら、生じられるキリストの力を受けながら、あなたの言葉に従って驚くべき神の栄光、驚くべき神の技を共に出ることができるように力強い意味で思って導いてください。短くになります。罪があるといない答えられますが、短くやってみましょう。主を選びました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあそれに答えてくださいます。今一人一人が願い求めていることに主を触れて、癒しと解放と解決ください。イエスキリストの手水、心と体を癒されば。何を当てているのですかと主は言われます。あなたが私に捧げた時間、あなたが私に捧げた財、あなたが私のために使った時間、財、そして能力、人を忘れても私を忘れない。安心しなさい。私はその一つ一つに確かな報いを携えてやっていきます。でもこれを覚えておきなさい。教会が働きの土台です。しっかりと神が導く教会に根付き、その教会と共に進みなさい。その時あなたが蒔いた種は驚くほど豊かに実をつけてくるとおっしゃされます。責任を取るべき責任を取らないで誰かに任せた人がいます。もちろん神が責任を取るんですけれども、あなたが決定し、そして決定したことに対してあなたが責任を持って対応しなさい。その時に多くのことが動き始めます。あなたに与えられた主からの権威をおろそかにしてはいけません。高ぶるのでもなく、威張るのでもなく、へりくだってその権威を用いなさい。その時神があなたの前に与えた者たちが守られ祝福されていく。正しく権威を用いなさい。ある方はこの権威を用いていません。その結果、この非常に傷んでいる人たちがいます。あなたはそれを正しく用いなさい。その時癒される者、解放される者がいると主は言います。一人一人の体と心を入れてください。イエス様の心と体を癒さよ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様の痛み、消えてなくなる。脳梗塞の後遺症、エッサンテメトル、完全に治れば。不眠症、躁うつ病、統合失調症、 イエス様によるので癒され。イエス様ありがとうございます。あと経済に関して神様豊かに祝福してください。あとお仕事に関して、恐れずに踏み出しなさい。なんか初めの言葉に帰りなさい。人の言葉によって喜んだり落ち込んだりすることからやめて、一番最初に私が語ったあなたが踏み出した原点に帰りなさい。そうすればあなたの行く道はもうはっきりしています。であなたの根は知っている。その言葉に帰って踏み出しなさい。私は仕事を祝福しようとしております。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お出しください。あ、お願いします。今も後ほどご視聴までも豊かに限りなくありますよ。